本語の SBS です。
オーストラリアにはたくさんの日本人がいます。そして海外で生活している日本人の方々もたくさんいらっしゃいます。また日本で生活しながらこの放送を聞いてくださっているリスナーの方もたくさんいらっしゃると思います。学生時代やワーキングホリデーなどの生活が落ち着き、ゆくゆく自分の家庭を持ち、選んだ土地で家族を育んでいかれている方々も多いと思います。今日は学生時代からオーストラリアに留学し、就職、結婚を得て日本の家族を離れて異国オーストラリアで2人の子供を出産したお母さん、荒波小夜さんに不安な出産から迷える育児についていろいろと自然体で話をしてもらいました。
さよさん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さよさんは二人のお母さんということですけれども。
はい、上の子が3歳3ヶ月で、はい、下の子が1歳9ヶ月になります。
はい。二人ともメルボルンで出産されたの？
はい、二人ともメルボルンで産みました。ロイヤルウーマンズで。
ああ、どうでしたか？
私の場合、お母さんも誰も来なかったので、すごい不安だったんですけど、
はい。
上の子は、思ったよりも早く出てきてしまって、予定日よりは後だったんですけど、
はい、
生まれるかなと思って病院に行ったら、うん、まだ生まれないから、お家で待機しててねって言われて、お家に帰ってから2時間後ぐらいに破水しちゃって、
あら。
で、病院に着いて7分後にはもう上の子が生まれてしまって、
はあ、
なんかもうすごいあっという間の出来事でした。うん、
じゃあ初めてちょっとびっくりするような出産体験っていうことだったんですね。
びっくりでした、本当に。なんかもうついて旦那にビデオ撮ってもいいって聞かれたけど、いや今からすごい大変なんだから撮ってる暇ないでしょって言ってたんですけど、7分後に出てきてしまって、
はい、うん、で撮ってたんですか？
旦那さん撮ってませんでした。
やっぱり余裕なくなっちゃいますよね、最初の出産だったりね。
生まれてみてでもすごくびっくり、もっともっともっと時間がかかるものだと思ってたんで、
うん、
まさか緊急に入って、うん、処置用のベッドで上の子がもうおぎゃーと生まれてきたので。
ほう。で、健康に育ったんですか？
バッチシですね、
うん、
すー
病気もせず
元気で。下の子は、
はい、
フルタームに入ったその日に生まれてきて、1日早かったら早産だったんですけど、
はい、
3週間早く生まれてきて、2450g、
うん、
こっちだと多分2500ないと未熟児扱いとして、
はい、
ちょっと入院が長引いてしまうんですけど、
うん、
多分5日ぐらい入院して、
はい、
おっぱいも結構出が良かったんで、うん、無事に退院させていただきました。
あ、じゃあ一応未熟児扱いでっていうことで。
そうです。普通だと、1日で退院できるんですけど、
はい、
未熟児の場合は体重が増えない限り退院を許してもらえなくって、で最初生まれてからすぐっていう赤ちゃん体重が減っちゃうんですけど、
うん、
体重が増えるまでに多分5日6日ぐらいかかりました。
あ、それでやっと退院ということで。
はい、退院しました。
うーん、それからの育児はどうでした？全部、じゃあもう0歳から全部育児はメルボルンでっていうことで。
そうです。上の子の時は、うん、4ヶ月ぐらいしてから日本に連れて帰りました。はい、その時は、私のお父さんお母さんに迎えに来てもらいました。
あ、初の日本。
はい、
うん、
日本に帰るまではやっぱりとても心細かったです。初めての育児で、
うん、
お母さんもちょっと遠くにいたので。
うん、それをなんかこう助けてくれるママ友みたいのはいたんですか？どんな風にしてその辛さとか不安な状態を切り抜けてったのかしら。なんかわからないこととかなかったですか？うん、急に泣いちゃってどうしたらいいかわからないとか。
自分が熱を出した時に、
うん、
旦那さん仕事で、
はい、
上の子もまだ2ヶ月ぐらいで、うん、もう自分も辛くってすごい泣きながら日本にいる親に電話したりしたことがありました。
どうしたらいいかわかんない
って言って、もう熱も出てるし泣いてるし、どうしていいかわからないって言って。
うん、やっぱり支えてくれる人大切ですよね。
電話だけでも話せる相手がいるっていうのはとても 助かりました。
うん、その他には何か育児書とか読んでたりはしたんですか？
今はメインだと思う、インターネットで、
あ、いろいろ調べて、辛い時はね。
そう、もうなんかもう不安になると調べて調べて調べまくってしまって、でも情報がいっぱいありすぎちゃって、うん、どうしようって考えてた時に、やはり近くにいる友達に聞いたりして、あ、これでよかったんだとか、うん、ちょっと人に助けを求めれるようになったら、どんどんどんどんもっと人に助けが求めれるようになりました。
ああ、そこまで行くのがちょっと大変だったのかしら。
最初はやっぱり、うん、どうやって助けを求めていいんだろうっていうのも分からなくて、うん、やっぱ親に電話するしかなくて、うん、
こんなこと聞いちゃっていいのかなっていうのもあるかもしれないしね。
そう、なんか恥ずかしいっていうわけでもないんですけど、うん、こんなことを考えてるし、あ、でもこれはどうなんだろうとか考えもまとまってなくって、
うん、
私は何が聞きたいんだろうとか自分でも
分かんなくなっちゃうね、わけが分かんなくなっちゃうことってあるかもしれないですよね。だから聞こうと思っても何聞いたらいいか分かんないけど、本人何したらいいか分かんないみたいなね。
実際私は何を聞いてほしいんだろう、ただ何かを聞いてほしかったりするだけで、自分も何を話したいかがよく分かってなかったりします。
あ、親としてその自分の考え方がこうぐるぐる回っちゃう時もあるかもしれないしね。
そうですね。
あの、でも一旦こう育ててみるとそんなことも気持ちも分かるから、逆に迷ってる人はとにかく身近な誰かに電話して、わけわかんないって言っちゃってもいいかもしれないですよね。
本当にそれが大事だと思います。
今日はその2人のお子さんとも一緒なんですよね。ベビーシッターも 大変だもんね、預けるのがね。
そうですね。だから1日チャイルドケアが120ドルぐらいかかってしまうので。
2人でですか？
1人でです。
1人で120ドル、
うん、多分私が住んでる地域にもよるんですけど、うん、
なかなか難しいですね。それもね、2
人いると240ドル、うん、預けて自分が働きに出たとしてもそんなに私絶対に稼げないんで、うん、自分で面倒を見るしかない、
ね。そう、うん、それはでも本当あの日本人のお母さん結構あの共感できる方多いと思うんですよね、うん、身近にその自分の親族がいなかったりとか親戚がいないからということで、うん、なかなかこう預けにくい向こうのご両親も、ね、そばいればいいかもしれないけれども、そういうのもままならないようなお母さんもたくさんいらっしゃるかもしれないから。
私旦那さんのお母さんと一緒に住んでるんですけど、うん、
はい、
お母さんはあの仕事を してる方なので。
ああ、そうなんですか。うん、まあ、逆に預けるわけにもいかないってことですね。
そうですね。
うん、まあ、いろんな状況があるかもしれないけども、うんうん、あの不安になってるメルボルンにいる日本人のお母さんに何かこうしたらいいよっていうアドバイスあります？うん、育児上で。
そうですね、そういう場が増えたらいいなっていうのは思います。
あ、うん、場がっていうのは話し合いの場とか。
そうですね、なんか困った時に日本語でかけれる電話番号だとか、
お母さんホットラインみたいな。
そう、なんかこう、ね、メールが送れる場所とか、そういうなんかフェイスブックでもいいんで、そういうところがあるとい
いかもしれないですね。
心強いですよね。
うん、そうかもしれないですね。
ちょっとつぶやきたい時に助けてって言って、誰かなんかこう起きてる人がいたらどうしたっていうようなことができたら。
う、ね、うん、あの結構ママ友なんかのグループもね作ってらっしゃる方いらっしゃるから、そんなとこに飛び込んでみるのも一つかもしれないし、それが難しかったらやっぱりそういうフェイスブックでつながってみたりっていうのもいいかもしれないですけど ね、
そうです
ね、うん、一人で悩んでちゃダメっていう感じね。育児するとき特に外国で親族がいないっていうときはね。
日本語のプレイグループもあの結構私の家の周りいっぱいあるんで、うんうん、私も最近ちょっと顔を出すようにしてます。とっても楽しいです。息抜きになって、子供もみんなで見てる感じなので。
あ、そうか、う
ん、自分一人じゃないんだなっていう。
そうね、それがとっても大切かもしれないですね。うん、自分一人じゃないんだっていうことでね、
はい、心強いです。ないし、
うん、そうね、結局日本人のお母さんで課題となってくるのが日本語教育になると思うんですけども、それはどんなふうにして考えてらっしゃいます？
私旦那さんがもともと日本語を喋らない方だったんですけど、
はい、
いつの間にか日本語がとっても上手になってしまって、今はもう家では日本語を話してくれるようになってるので、
はい、じゃあ家での会話は、
はい、全部日本語
です。子供たちには日本語ということで、うん、
まだその日本語のキンダーとか、うん、学校とかはまだ考えてないんですけど、
はい、
でもやっぱり日本語は できるだけ話してほしいですし、読み書きもできるようにしたいっていうのはやっぱりあります、
うん、後から習うのが大変だからね。もしバイリンガルで育つならその方が、ね、子供はとっても後で感謝するかもしれないですよね。
そうですね、やっぱり日本人、うん、半分は日本人なので、うん、日本に行っても大丈夫なぐらいの読み書きと喋れるようになってほしいです。
そうですね、はい、じゃあ同じようなお母さん方に何か一言、
何か困ったことがあったら、何が困ってるのかもよくわからないこともあるかもしれないですけど、近くに話を聞いてくれる誰かがいるんだったら絶対に助けを求めた方がいいし、そういう方が近くにいない場合は助けてくれる人を探してみる方がこの先の育児にとって絶対に助けになると思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
出産や育児、みんなそれぞれだと思いますが、若いお母さん方にちょっとしたヒントとして何か一言、経験されたお母さん方はぜひ SBS 日本語放送の Facebook のこのインタビューのところに何かコメントを残してシェアしてください。
sbs.com.au/japanese